ご理解第45節。世に三宝様踏むな。三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。人間は身代ができたり、先生と言われるようになると、頭を下げることを忘れる。神信心して目に徳がつくほど、かがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな。慢心が出るとおかげを取り外すぞ。難儀という鎧兜をつけているときは、身動きもできず頭も上げられぬが、少し形のおかげを受けると、すぐ思い上がり、頭が下げられぬ。人間の浅はかな悲しい差がである。徳が受けたいものである。誠の徳が身につけば、おのずと字を低うせねばおられぬ。身に徳を受けてゆくために、いよいよ、成り行きを大切に、三宝様、かっこ、世に言う大切なもの、神様の働きそのものをおろそかにせず、自分の足元を見つめて暮らしたいものである。難儀という鎧兜。まあ、鎧兜ですね。難儀という鎧兜と表現しておられますが、その難儀という鎧兜、鎧兜というものはこれは重いそうですね。だから重いものを身につけておるということでもありましょうけれども、もう一つ翻ってみれば、鎧兜というものは敵から身を守るものでもありますね。難儀という鎧兜をつけておる。鎧兜、それは重くて、まあ苦しいものというのでしょうか。鎧兜などない方が自由に動き回れて、それこそ自由闊達に動き回れて、ありがたいに違いありません。鎧兜をつけねばならない。しかし、鎧兜をつけておるからこそ、敵の、まあ、何ですかね、刃物ですかね、刀ですかね、そういうものからも守られることもあるわけですね。不思議なものですね。その難儀によって守られるというわけですからね。難儀によって守られず、守られている私ども。まあこれは難儀によって守られているというのか、その難儀によって育てられているということでもありましょうかね。難儀を通して私どもが育てられる。まあそれは私どもの、まあ、鎧兜をつけて、それでもなおかつ自由に動き回れるようになるためには、肉体的に力も強くなければならない。足腰も鍛えなければならない。そうしなければ、鎧兜をつけて動き回るということは難しいのでしょう。その鎧兜をつけてでも、自由自在に動き回れて、戦ができるようになるためには、やはり身の足腰を鍛え、体を鍛えなければならない。しかしそのおかげで強くなることができる。身を守ることができる。そのと同じように、私どもの、まあ、心を守るというのでしょうかね。その難儀を、鎧兜をつけてでも自由に動き回れるように、私どもの心をやはり鍛えていなければならない、鍛えていかなければならないということでもありましょうね。 私どもの心を鍛える、それはどういう心を作るのか。やはりこれは天の心、地の心、日月の心を鍛えていくということでありましょうね。その天の心、地の心、日月の心を鍛える精進、そこに初めて、それこそどういう難儀な問題が起こってきてもそれに立ち向かうことができるようになるということでもあろうと思いますね。目指すは我が心と、我が心を目指す。目指したからといってすぐに我が心になれるものではないというお話をさせていただきましたが、富士山を目指す、富士山を目指したからといってすぐに富士山に到達できるものではない。まあ、もっとも昨今は富士山に登る頂上を目指す人がたくさんおられる。そして割と誰でも登れる山になった。しかしそれがもし何十年か前であったならば、それこそ100年も前であったならば、富士山の頂上まで登るということはおそらく至難の業であったろうと思いますね。どこをどうやってどこから登っていいのかわからない。富士山の頂上にてっぺんに登りたいと思っても、どこをどう通っていくのか、おそらく前人未到の世界であったろうと思いますね。ところがやはりそこに登った人がいた。そしてそれこそ次から次と登る人が出てきた。そこに道ができた。このルートを行けば、この道を通れば富士山の頂上に行ける。まあ誰でもその気になれば富士山の頂上に登ることができる道というものが、まあ道が作られたというよりか、そういう誰かが、そしてまた次の人が、そしてまたその次の人が登ることによって、その道がまあ確立したというのでしょうかね。この道を行きさえすれば頂上に行ける、たどり着けるという道が、まあ何と言いましょうかね、開発されたというのか、見つかったというのかだと思いますね。100年前にはそれこそ誰でもが、私どもが富士山の頂上に登るということはとてもできる話ではなかった。ところがその間に人々の、それこそ精進努力、先人のたちの努力によってそこに道がつけられた。だから今日であれば、その気になりさえすれば、私どもでも富士山の頂上に登ることができるようになったということではないでしょうかね。そこに道がついたというわけです。この道さえ行けば、この道を外れずに行けば富士山の頂上に行ける。闇雲に何も地図も持たずに、その頂上へ行くルートも知らずに、闇雲に富士山に登ろうとしても、とても登れるものではない、到達できるものではない。先人の努力によってその道が開かれたということが大切だと思いますね。これは我が心登山というものにおいても同じだと思います。我が心を目指そうとする、我が心になろうとすると言っても、闇雲に我が心、我が心と言っても我が心になれるものではない。どうしたらその我が心になれるか、いわば我が心の頂上を極めることができるか、そのルートがやはり大切だと。そのルートをたどるからこそ、誰でもが我が心の頂に登ることができる。その道をつけてくださったのが師匠大坪宗一郎氏であろうと思いますね。この道を行きさえすれば、このルートをたどって行きさえすれば、誰でも登ることができる というその道をつけてくださった。それがいわば天地日月の心、そこの天地日月の心を行じる、精進していく、行きさえすればそれこそ我が心に到達できるという道を師匠が示してくださった、自ら行じて残してくださった、この道を行きさえすればということだと思いますね。しかしそれがただ目指したからといっていけるものではない。そこにはやはり執念、貫く心がいると思いますね。私は今それこそ Windows パソコンですね、 Windows から Mac に変えさせていただきましたが、あらかたのソフトはプログラムは Mac でのであるプログラムでできるのですけれども、どうしても Windows でしかできない、 Windows にで動くプログラムというのがあるのですね。これと同じようなのが Mac の上ではないという。それでどうしてもこの一つだけは何とか動かせないものだろうかと、いろいろそれこそ探しておりましたら、やっと動かせる道がありました。その Windows を Mac に Windows を入れて動かすという手もありますが、そうではなく、Mac は Mac として動かしながら Windows のプログラムを動かすというのですね。それがあり、それこそああでもないこうでもないといろいろ失敗しながら、昨日夜寝る前にやっと、もう12時過ぎておりましたが、やっと動きました。まだ使い方がどうしたらいいのか分かりませんが、動くのは動きました。そして今朝思うのですが、これはやはりあれを、あれでもダメだ、これでもダメだ、それならこれならばといろいろ追加次に試行錯誤、トライ&エラーというのでしょうか。そしてダメなものを一つ一つ取り除き、最後に残ったものが、でやっとたどり着くことができました。これはやはり執念だと思いますね。もし途中で諦めておったならば、まあそこまでですけれども、その執念に免じて神様が動かしてくださったのだと思いますね。もう実際もうこれでダメならもう諦めようと、まあ最後の一手を試させていただいたのです。そしたら幸いありがたいことに動き出しました。いわばその執念がいるということを教えていただいたように思います。我が心に習おうとしても、なかなかそう簡単に右から左に我が心になろうとしたら我が心になった、なれたというものではありません。そこに至る我が心になろうとするためには、それこそ腹の立つようなことが起こってくる、悲しいこと、嫌なことも起こってくる、避けて通りたいようなことも起こってくる、そういういろんなことの中 にあってでも、どうしたら我が心になれるだろうかと、我が心への、まあ、我が心登山とも言われますが、その我が心のという頂きを目指しての執念、貫くということ、これがやはりいると思いますね。その我が心を目指すという執念なしには、とても我が心になれるとは思いません。まあ執念があって、なおかつそこに精進努力をした暁に初めて頂上にたどり着くことができる。しかもそこには闇雲にしたのではできない、闇雲に道を登ったからといってたどり着けるものではない、そこに確かな道がある、その道を執念を持って登るところに初めて頂上にたどり着くことができる。その道が 開かれたということがまず大切なことであり、そしてそのこの道を行きさえすれば頂上にたどり着けるという確信を持って、それこそ執念を持っての精進、そこに初めて我が心という、まあ、頂きとでも言うのでしょうかね、そこに到達することができるということですね。その道は天地日月の心、天の心、地の心、日月の心になろうとする精進、身につけようとする精進、それを執念を持って繰り返すところに初めて和らぎ喜ぶ我が心の世界に入ることができるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。